ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、東ひかりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。ひかりさん、前回起業したけど結果が出ないんですというそんなお悩みにお答えいただきましたけれども、ちょっとその続きということで今日はお話しいただきたいと思いますが、
はい、そうですね、私がまあね、いろんな方とお話しする中で、なかなか結果が出ないんですっていうね、おっしゃる、それを言うまでもできない方もいらっしゃいますね。
うん、
起業したら成功しているように見せないといけないっていうか。
はいはい。あ、なんかありますね、そういうところ。はい、
そうなんです。うん、売上っていくらなんですかって、聞く人も少ないので、
うん、
言わないですよね、皆さんね。
はい。
だから、そうですね、エステサロンをやってるんですって。
うん、
ね、実は、自宅だったり、
うんうんうん、
サロンという、場所をね、借りるっていうようなやり方で、個人事業でやっていたり、
うんうんうん、
もちろんそれでいいんですけれども、ね、エステサロンっていろいろありますからね。
はい。
で、お小遣い程度にはなってるんだけど、
うん、
それで生活できるぐらいの収入はないんだっていうね。
はい。
女性起業家の、平均年収、いくらかご存知ですか？
あ、前になんか聞いたことあって、200万円だったかなぐらいだったような気がしました。
93万円。
あ、え、全然もっと、そうなんですね。
女性起業家さんっていうと、
はい。
93万円だったと思いますね。
へぇー。
90万円台です、
とにかく。起業したばかり。
はい、
うんうん、
起業したばかりというかね、女性起業家って、
へー、
200何十万というのはおそらく男性の起業家かな。
はあ、そうなんですね。
で、2016年だったと思うんですけどね、女性起業家年収っていうふうに調べると、ネットで出てくるのは一つぐらいのデータしかなくて、
うん、
その後はデータさえも取ってもらえないというね。
へ
ぇー。なんでデータ取ってもらえないと思います？
なんでだろう？取っても同じだから？なんだろう？
社会にあんまり影響がないから
ね。が、ちょっとショックですね、女性。
これは私の勝手な推測ですけれどもね。
うん、
私も疑問に思ったわけです。
ええ、
女性起業家年収って調べたときに、毎年出ていてもいいなと思ったんですよ。
はい。
で、だんだん年収が上がってるぞとかですね。
うんうん。
やっぱりそういうデータを見たいじゃないですか。
はい。
こちらの期待としてはですね。
うん。
ところが、2010何年、16年だったと思うんですけど、それぐらいの時のデータから更新されていなくて。影響があんまり社会にとってないからかっていう。
いやちょっとそれはなんか悔しいところが
ある、ね。そうなんですよ。ただこれは私の推測なんでね、その理由に関しては。
うんうん、
でもやっぱり合ってると思うんですよ。だって影響があればデータ取らないとね。
そうですね。
はい。世の中を動かすぐらいの力をね、女性起業家が持ってるのであれば、
うん、
絶対必要ですよね、数字っていうのはね。
はいはい。
でも取ってもらえないんだなっていう。
へー。
そういうね、起業して次のね、2年目、3年目って残っていくっていうのはすごく少ないっていうのはもう皆さんね、よくご存知かと思うんですけれども、ただ、やっぱりこう、結果が出るのに時間がかかるのはもう当たり前かなっていう気もしますね。
いやー、ほんとそうですね。
はい。
すぐに、みたいなところが求めてしまいがちですけども、ひかりさんとしてはこの、大体どのぐらいの期間は見といた方がいいとかいうのはありますか？
そうですね。私、一つ母が教えてくれたことで、良かったなと思うことが、10年はやりなさいっていうのがあって。
ほう、私今2、3年かななんて思ったけど、10年ですね。
はい。ただ ね、私がやっている介護の事業に関しては、そうですね。まあ、4年目ぐらいで、結構、いい感じになってきたので、初めはもうあまりにも試行錯誤すぎて、本当に泳ぐ練習しないまま海に飛び込んだような状態だったので、もうほぼ溺れてました。
そうですよね。全く知らない業界に入られたんですもんね。
そうですね。藁をも掴むっていうような感じで、で、まあ、10年経つと、だいたいこの業界全体のことがこうわかるというか。
ああ、そっか。
なので、まあ、結果が出るのはもうちょっと早いとは思うんですけれども、
はい。
ただやっぱりその1年目の3ヶ月目ぐらいで、売り上げが上がるなんてことはもうありえないですよね。やっぱりその、やったこともない人に対してお仕事をまず誰がね、中、あの、こう、お願いしたいかっていうこともあるし、どっちかっていうと、こう、練習段階でしょうから、自分がお客様のお役に立てるようになるまでっていうのには、時間もかかるし、で、それをまあ、お伝えした方がいいと思うんですよね。
はい、なるほ
正
ど。
直に。やっぱやれるふりをして、できなかったっていうと、ものすごくトラブルになっちゃうし、信頼もね、なくなっちゃうので、まあ、自分はここまでやれるっていうことですね。まずはだから実績を作っていくっていうことですよね。で、そのまあ実績に基づいて、広げていくっていうふうになってくるので、まあ初めのやっぱり2年3年っていうのは、ほぼ修行に近いですよね。
そうですね。
最低でもそれぐらいはやっぱり、こう、なのでこう物事をやっぱりこう長いスパンで見ることもすごく必要なんじゃないかなって感じますね。こう、自分の人生設計じゃないですけれども、どういうイメージを持つのかなっていうのは必要ですし、で、目の前のこと、やれることっていうのはもう今この瞬間のことしかできませんので、で、それは今何をやるかっていうことに、ね、よって、まあ将来はもちろん変わってくるわけで。
だろう、こう短距離走じゃなくてやっぱり長距離走で考えた方がいいっていうねこともよく聞く。
本当にそうですね。毎日は短距離なんですけど、やっぱり人生はもちろん長距離なので、
そうですね。
なのでまあ、やることっていうのはもう今、今に集中していくことなんですけれども、まあ、その積み重ねが3年、5年、10年になってきてるんですね。
やっぱりだから起業したいなっていう方はまずはその、まあ、2、3年は修行期間だと思って、でも10年って思ってスタートした方が、つまりそのために例えば何かあった時に本当にね生活していけなくなったお給料ではってなった時にちゃんと例えば預金をしておくとか、もしくはなんかそういう感じで後々のことも考えて動いた方がやっぱりいいのかもしれないですね。
そうですね。その考え方だと、一生起業ができないかもしれないので。
いや、私はもうそういう貯金だの云々考えずにもう起業をしたので。
だから、山口さん、それで私、まあ、合ってるって変ですけど、準備をずっとしてる人っていうのはもう一生準備で終わってしまう人なので、起業するにはやっぱりもう、勢いというか、気持ちで行くしかないんですけど、ただ、まあ、一つアドバイスがもしあるとすれば、最悪の覚悟をするっていうことですね。
なるほどね。それ大切ですね。最悪の覚悟する。
不安なんです。やっぱりね。当たり前ですけど。起業したてとかね。でも、最悪失敗したらどうなるかなっていうことを、覚悟すれば、そこだけ、まあ、失敗しても、たかだかこんなことが起こるぐらいのことだっていうのが分かっていれば、怖くはないですね。例えば私が、母の呼吸器をつけるっていうね、選択をした時があるんですけど、まあ、どんなことが起こるのかなっていうのをすごく、まあ、考えますよね。24時間介護が必要になる。で、私はもう仕事もできないかもしれない。 それ誰も手伝ってくれないかもしれない。私が一生母の世話をして、自分の一生が終わるかもしれないですよね。だからこうイメージしたのは、生活保護をもらって、アパートをね、ちっちゃなお部屋で、母と私。で、母が例えば90歳の時、私は60、70ですね。おばあちゃん同士ですよ。そうなるかもしれないじゃないですか。それでもいいと思ったんですよ。なんかそれが最悪起こるかもしれない覚悟だったんです、私にとっては。で、母が亡くなるまで私はずっと母のそばを離れられず、仕事もできず、生活保護をもらってアパートで二人で暮らすと。まあ、それが最悪起こることかなっていうふうに考えて、まあでも私はそれでもやっぱ生きてほしかったですね、母にね。今全然違うことになりましたけれども、でもまあそこまで覚悟すれば、あとは気が楽になるというか。
それ結構大切ですね。
そうなんです。なのでこう何か大きな決断をするときに、よくそうですね、こう、無鉄砲というか、着地点を考えずに飛び出すタイプ、まあ、こういうタイプしか多分、まあ、企業ちょっと向いてないかもしれないんですけど、やっぱりね。ずっと準備をね、して、こう、万全の状態でなければ物事がやれないっていう方にとっては、起業は向いてないと思いますね。万全の状態っていうのは一生来ないので、やっぱり。
そうですね、その通りです
はい。
ね。
だけど、じゃあその不安なままでね、なんかあったらどうしよう、なんかあったらどうしようって言ってたら、それは、物事手につかないと思うので、何が必要かって言われると、最悪の事態っていうのは一体何だろうと。自分にとっての大失敗というのは、何を失ってしまうことなんだろう。ここをはっきりさせておくと、まあ、それ以上のことは多分起こらないので、まあ、怖いっていう気持ちはなくなりますよね。
そうです
はい。だからこう、着地点を決めて飛び立つっていうことはなかなか難しいですよ。わかんないですからね、やっぱりこの先のことなんて。
ですね。
ただ、覚悟をしとくっていうことに関しては、それがないと逆に飛ぶことはできないんで。まあ飛びながらでもいいから、最悪のことは考えた方がいいですね。
そうですね。
はい。
わかりました。だからすぐに結果を求めようとせず、また覚悟、腹をくくるというか、そういったところはとても大切だということ
はい。
ですね。
はい。
いや、本当これまでもう本当様々なことがあって、ここまで来られた光さんだからこそ説得力のあるお言葉ですね。そして、その光さんの LINE 公式アカウントは番組概要欄のところに掲載しておりますので、ぜひこちらご登録ください。井田紀信さんのコンサート情報もこちらから配信しています。そして光さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。